まあね、先ほどの政党の話ですけど、榎田新右衛門は確か右寄りだったよねっていうような話がありまして、まあ私の場合は、政治的スタンスは尊王砂漠と言われておりまして、わかります？尊王砂漠っていうのは、東京砂漠っていう歌が内山田宏とクールファイブで有名な歌がありますよ。それと関係なくて、はい、尊王っていうのは天皇を尊ぶってことですね。砂漠っていうのは、左に幕府を置くっていう、まあ、意味なんですけど、幕府を重んじるっていうことです。なので尊王攘夷派っていうじゃないですか、尊王は天皇を尊び、で、異敵を打ち払う、外国勢力を打ち払うっていう人です。で、砂漠派っていうのは幕府一番っていう人です。でその中にもいろいろあって、天皇も大事だと、でも幕府も大事なんだよっていう考え方が、尊王砂漠なんですよ。なので、現在の大河ドラマ青天を衝けは私の波長に合うわけですけれど、で、まあそういうどちらかというとリベラルでないんですね、私は。だからそういった意味で言うと、どちらかというとファシズムなんですよ。その幕府はファシズムじゃないですか、民主主義じゃないですから。極めて独裁国家っていうか独裁勢力なんだけど、でもどちらかというと共和的でもあったんですよね。だから日本のファシズムっていうか、日本の雅なファシズムと私は勝手に言ってますけど、幕府体制って悪くないと私未だに思っているから信じてるんですが、そんな人間が実は今回そのリベラルを応援してるわけですよね、ある意味。で、それはその政権に対する一撃を加えたいっていうことで、自分の主義主張よりもその大事なものに対して、与する組みするっていうつもりでやってるんですけど、こういう感じでその立民だ共産だってやられたら、それはかなわんですね。ということで、私を敵にしたいんだなっていうことを言っておきたいと思いますけど、最後の今日お便りはこちらです。兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
現在亡くなられた方のご遺体を運ぶのに用いられるのは霊柩車ですが、自動車が普及する前の日本では官車、棺桶の棺の車ね、棺の車と呼ばれる、お寺の屋根を模した、構造を取り入れた第八車、まあ言ってみればリアカーのようなものです、に遺体を乗せて運ぶ習慣が、風習がありました。大正天皇崩御の際、大正天皇のご遺体は牛さんが動力の、まあいわゆる普通の牛さんの乗り物だった場合は牛車、牛車って言いますけど、この遺体を乗せる場合は寺社という言い方をしますね。ちょっと難しい字なんですよ。まあこれ尊いやんごとなきお方 の遺体を乗せて、走る霊柩車のことを寺社とあえて、あるいはそれを遠距離動く場合は、霊柩列車、
すごいな、
まあというのが用いられ運ばれました。まあ、ちなみにですね、まあ、よく今はもう当たり前にご遺体という言い方をするんですけれど、これ日本語としては間違いなんですね。遺体でいいんです。これご遺体って言い始めたのはいつからかというと1985年からなんですけど、日航ジャンボ機 の墜落事故があったでしょ、123便の御巣鷹山のっていう、はいはい、あの時にレポーターたちがご遺体っていう間違った言い方を始めたんですよ。それなぜかっていうと、遺族に対してインタビューするときに、遺体はご覧になりましたかっていうふうに言えばいいんだけど、なんか言えなくて、その丁寧語にしちゃったんです。ご遺体はっていうふうに言い方 し始めたのが多分最初です。その割には遺族っていうんですよね。ご遺族ってあんま言わないじゃないですか。だから遺族でいいんです。これそれなりにへりくだったっていうか丁寧な言葉なんですよ。だって死体の家族って言ってないじゃないですか。
そうですね。
だからまあ死体って言ったらズバリなんですけど、遺体って言えばもうそれだけで丁寧なんです。なので、あえて私はこれからは遺体と呼ばせていただきます。僕 の, 高校の時の同級生で遺体くんっていうのがいましてね、遺体くんって偉かったんですよ。結構遠いとこから自転車で毎日高校に通ってたんですよね。で、3年間無遅刻無欠席無欠勤で、
すごい、
それでね、もう自分で弁当を作っていくんですよ。
すごい、
で、おかずはちくわを砂糖醤油で煮たもの、
のみ
のみ、
え
これ、あの3年間だぜ。
どんな家庭環境？
いやいや、まあ、あの今体育教師やってますけど。
それで育った、
すごい、
まあまあそういうことで全然関係ないんですよ。自動車の普及とともに大阪の葬儀屋で霊柩車が用いられ、その後車の荷台に寺院、お寺のような屋根を取り付けた宮形霊柩車が登場。宮形霊柩車は戦後の日本で長らく定番となりました。まあ、昔はね、霊柩車ってこれです。しかし近年、自宅で息を引き取るよりも病院で亡くなる人の割合が増加し、病院から自宅や葬儀場に棺を搬送する搬送用の寝台車と、棺を葬儀場から火葬場まで運ぶセレモニー用に分ける必要が出てきたと。だから病院にいちいち、あの宮形霊柩車来られると困るわけですよ。縁起でもねえって話になっちゃって、はいはいね、だからなるべく目立たない車でっていうんで、つるんとした車になっちゃったわけです、はいはい、でこのね2つに分けてたと。で、特に搬送用の寝台車は目立たないことが重要視されるようになります、うん、さらに宮形霊柩車の住宅地への乗り入れを禁止する自治体が出始めたり、まあこれもおかしなもんですよね、うん、で葬儀が家族葬などの簡素化をし始めたりで、宮形霊柩車の出番が急速になくなります、うん、最近は宗教宗派を問わず使用できる、まあ、洋風ってことですか、
うん、
外観を見ただけでは霊柩車とは分からない普通霊柩車、あの白いやつとかありますよね、白塗りの、が主流で、日本では宮形霊柩車ほとんど見なくなりましたが、南アジアの仏教徒が多い国々では歓迎されております、モンゴルでは走る寺、ミャンマーでは華やかかつ厳かな雰囲気と人気で、タイやラオスなどでも日本の宮形霊柩車の中古車が活躍しております。何十年か先の未来、皆様の寿命が尽きてご乗車する霊柩車はやはり宮形霊柩車ではなく、シュッとした洋型霊柩車の方がお好みですかということで、木田さん、どれに乗りたいですか？
いや、別に乗らんでもよかですよ。
野ざらしで。
いやいや、野ざらしてっていうか、別にそんな葬式するほどね。
いや、葬式しなくたって運ばなきゃなんないって、ね、あんただって、
いや、運ぶって、逆に普通にトラックでもいいじゃないですか。
トラックにむしろかなんかかけて、
それでもそうそうそう全然いいじゃないですか。
いや、いいかどうかいいかどうか、それがこう風でむしろがパッと飛んで、後ろの車がなんか、なんだあれ、死んでるなんか女が乗ってるぞとか、なんかそういう、それ事件
になる。いや、別にそんな死んでまでそんなね、私お金かけたくない、まあかけたくないっていうかね。
霊柩車ってそんな高くはないからね。
そうなんですか。
だって
高くないんですか。
だって種田守の葬式っていうか、葬式時代してないけど3万だぜ。
それそういう霊柩車もかけて、
よくほら小さなお葬式ってあるけど CM で、もうそれどころじゃないという、あの3万円という、あの病院で死にました種田守がで、あの葬儀屋さんに、あの寝台車で、あの運んでもらいます、うん、で24時間あの安置します、うん、あの生き返ったらまずいんで、うん、生き返ったら怖いなと思いましたけどね、うんうん、でそうすると今度安置して、で今度またその霊柩車で、うん、火葬場に持ってきます。だから2回分のその運賃と、24時間安置するその部屋のレンタル料、うん、それと棺桶の値段、うん、それと火葬場に対する代金、うん、これは、まあ、あの熊本市だったら熊本市に払うんですけどね、うん、市の火葬場だと、うん、それのトータルすると3万ちょっと出たぐらいだったんですよ、
うん、
だからその霊柩車も全然グレードの高くない、ただの一番ベタなもの、
うん、
で棺桶なんかはどういっと言いかけて、いかがいたしましょうって言うから、波の下でって一番安いのでっていう、だって燃やすんでしょっていう、あの何と一番安いのですよっていう話で、まあ、で、あとあの骨壺はいかがな、あもう一番安いのでどうせ埋めるんでしょみたいな、なんかそういう体だったので、全然で、あのその安置する部屋もちゃんと掃除、あの葬儀会社にちゃんとあって、で簡単な祭壇があの作られていて、で、まあ、お線香とかもありられるようになってて、何の問題もないなと思いました。で、ね、何が違うかって、坊さんが来ないっていう、
ああそうなんです
か、葬式じゃないから、 呼んでないし、しないのよ、でしかも誰も呼ばないから、ただしあのどっかで聞きつけた人が、この旅やとかって言っても、まあ、来てくれたわけですけど、まあ、基本そういうのももうあの呼んでなかったので、もうだからもう本当の内密の家族層っていうか、そうじゃないんだよ。もう手続きでしか
ない。そうですよね。火葬場までの手続きっていう。
そうそうそう、あのでそのそれはほらあの個人っていうかその本人の意思だから、そうしてくれって言ってたから。何の問題もないし、一部の親戚がわーわーわーわー言い始めて、まあ、あの直後に縁切りましたけど、もうあのだからそういうようなことで、まあやれるわけですよね。だからそうなっちゃうと、本当申し訳ないですけど、葬儀屋さんキラーになっちゃうわけですよ私。なくてでいいじゃんって、その話をいろんなところで話したら、いいわそれ、最高って、もう今までに、300人ぐらいに私お話ししてて、今度からそれの講演もやろうかなとかっていう、あのみんな来るよね年寄りが、お金の大事な使い方、そんなもの葬式なんかいらない、まあ、あなた燃やされるだけなんですよっていう話で、そんなにな、ほんでね、ぶっちゃけた墓すらいらないとかって私思ってるぐらいなんで、墓っていります、墓って何のためにあるのあれ。
そこにこうね魂が、
魂なんてあるのそんなものが。
それ言っちゃう、
ただ石じゃん、
墓参りとか行きますしね、
記念碑でしょ要は、
まあまあ生きていたという、
記念碑だったら別にあのポータブル式じゃダメなの、
持ち運び。
うん、だからこう家の中にちっちゃな仏壇があって、そこにその一族のあの家系のね、あの名前がと、その いつ生まれていつ死んでとかっていうのが書いてあって、いわゆる記録としてあって、そうですね、でそれで十分なんじゃない、その中にさ、なんで骨を入れなきゃいけないの。
それ昔その何時代か分かんないし、その時代からこう死んだところに埋めるみたいな、
まあまあ
ところから変わっていった
っていうか、昔はほら骨じゃなくてそのまま埋めちゃってるわけじゃん、あの生で
土葬みたいな、そうなんですか、
でそれでそうするとさ場所ないじゃんね、だからあのあれどうしてたんだろうね。いつも思うんだけど、そのものすごい広大な敷地の墓がいるよね、
で確かに
それで、じゃあ埋めましょうと思ったらさ、いきなり「あこれ失敗した」って、あの棺桶にぶち当たっちゃったとかってならないのかねこれ。これ何年か前に埋めたやつだなとかっつって「ちょっと見てみる」とかっつって、
確かにね、
だから場所がないから燃やすようになっちゃったわけでしょ。
なるほど
ね、燃やすんだったらさ別にもういいじゃん、何にも入れなくたって別に。だって気持ちの問題でしょ、
まあまあまあ、
いたかいなかったのかの記録じゃない。で俺はドライだと思われるかもしれないけど、そういうふうに思っていて、だからそれこそあのちょっと前にね、あのお墓の前で泣かないでください、そこに私はいませんっていうね、あの風になっていい、そこら辺をあの漂ってますっていう、もう素晴らしい歌だと思いましたよ。別にあれを朗々と歌いたくはないですけど、何回かカラオケで歌ったんですけど、やめてくださいって言われて、
そうですね。
それで、俺はだからそういう考えなんですよね。ただね、この霊験者の話は非常に面白いのがあって、これね、何年前か、1965年の東映の映画で、なにわど根性物語ドエライヤツっていう映画なんですよ、確か。何は、大阪ど根性だったけど、何はど根性だったかちょっと忘れましたけど、どえらいやつ、その後にどてらいやつっていうドラマがあるんですけど、あれはどてらい男って感じで、こっちはあのやつですね、嫌いなやつ、好き嫌いなやつとかそういうやつ、やっこって、でそのどえらいやつっていう映画があって、モノクロの映画で、主演は藤田誠で、共演が長門裕之なんですけど、であのマドンナ役を藤純子がやってて、で葬儀屋で働いてる藤田誠がいて、若い衆なんですけど、いろんなアイデアマンなんだけど、そこの一人娘の藤純子に惚れ合っちゃって、ね、でもう駆け落ち同然で出ていっちゃうわけですよ、で夫婦で金のないカツカツな状態で葬儀屋を始めるんですよ、でその藤田誠の友達が長門博之で、長門博之は 自分でトラックを買って、うん、その兵隊で軍隊で自動車の運転を学んだもんだから、うん、その技術を生かすためにその借金かなんかしてトラックを買うわけですよ、うん、で運送屋をやってるわけです、うん、でいつかその途中で藤田誠がひらめいたのが、うん、その霊柩車なんですよ、うん、でその長門博之が引き込んでトラックでその火葬場にあの送る。それまでは、うん、何みんなでこういわゆる神輿みたいに担いだりその何十人も行列を作って、やっこ道中みたいにこう毛やりってやつをこうバンバンバンバン飛ばしながらこう行く大名行列みたいな葬式が主流だったのを、初めてその車で機械化されたそのお葬式に転換した人がいて、でそれがその葬儀屋は大阪にいまだにあります。確か昭和15年創業かなんかな。そこがモデルになってるんだと思います。でその人がその、まあ、いわゆる日本の霊柩車を、まあ、生んだ人だと言われているやつで、そこからだから実は大阪って本当にアイデアマンが本当にいたんですよ。でだから日本の霊柩車は大阪から始まったと言っても過言じゃない、うん、まあ、もちろんその、天皇だなんだっていうのを運んだ時に車を使ったっていうのはそっちが先なんですけど、うん、一般の人たちに使い始めたっていうのは大阪が最初です。だからそういったことで、霊柩車の歴史っていうのもね非常に実は面白い奥が深いということをね、ご紹介しておきたいと思いますね。ついこの間偶然見たばっかりなんですよ。
あ、霊柩車？
いや霊柩車じゃなくてそのどえらいやつを。
ああ映画をね。
ユーネクストで私の好きなユーネクストでユーネクスト古い日本映画がやたらとなんか古い日本映画となんか自主映画が山のようにあるのよ。
そうなんや。
ピアフィルムフェスティバルとかに出てくる素人が作ったやつとかが山のようにあって、
すごい、
だからマニアはユーネクストよ。ネットフリックスとか見てるとただのスケベですでもう、イカゲームって面白いですか？イカゲーム、
イカゲーム、
今話題のイカゲーム。
そうなんですか？
知らない、
知らない。
ネットフリックスでしょ。
ネットフリックスのイカゲーム、
なんか上がってきますね、ボンボン。
イカゲーム
っていう映画、
映画っていうか、まあそのオリジナルの番組っていうか、なんか韓国の。
へえ、知らない。そうそう、
別になんかイカが出てくるわけじゃないでしょ。なんか
じゃないですよね、多分。
なんか俺もよくわかんないんだよ、イカゲームって楽しそうだなと思って
なんかあれあんなやつでしょ、なんか人を殺してじゃなくて、なんかそういうあれじゃないんですか、違うんですか、
ね、何バトルロワイヤルみたいな感じ、ね、
そう、そんな感じに私は見受けた。まだ私も見たことはないんですけど、そんな感じじゃないですか。
まあね、まあ今ね、イカイカクッキング の公式ツイッターアカウントがありまして、え、1日に1回だけイカで検索してイカの写真とかをアップしてる人をただリツイートしてる
全然意味ね
え。いやもうじわじわのフォロワーが増えてるんだよね。最初20人ぐらいしかいなかったのに今80人ぐらいになってきて、
おお、すごい。
なんかね、もうイカといえばイカイカクッキングで徐々にじわじわとね浸透しつつあるんですけど、イカイカクッキングのツイッターをフォローするともう必ず毎日美味しそうなイカの写真がもう
来るってことですね。
もう大量に出てくるという、ということでございまして、よろしくお願いいたします。さあ今日はね、FMC 関西の宴会が、間もなく行われるということで、このスタジオに、みんな集まるみたいなんですけど、まだ何もね買ってないですけどね、なんかね、これから
なんか料理するんですか？
料理はしないんや、なんかお惣菜、
じゃあなんか惣菜を買ってくるってことですね、
うん、とあとその枝豆を茹でないとね、
うん、
これを美味しくいただこうということでございまして、それと先週ちらっと話が出ています QIC 神戸ミーティング in ペケペケ、多分 QIC 神戸ミーティング in 南方になりそう
です南方だ
南方の予定になりそうですね、いや、このスタジオじゃないですよ、
うん、
ここから徒歩5分ぐらいかな、南方阪急京都線南方駅または、大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅、いいですか、阪急は南方、 御堂筋線は西中島南方これぜひチェックしていただきたい、いずれからもだいたい3分ぐらい、
うん
西中島南方からだと下手すると、まあ、さあそっから3分だ、阪急南方駅からだと踏切で引っかかるんですよねあそこね下手すると、ね、どっちから来たかによる
方面によってはね
そうそうそう、はい、それで踏切と信号があるんで、うん、だからまあ5分見てください5分あったら着くぐらいの会場になりそうです、うん、で12月11日だったよね、はい、11日土曜日、うん、これもう確定です。12月11日土曜日、昼の3時だな多分3時スタートと思う多分ひょっとすると2時半になるかもしれん、
うん、
2時かもしれん、まあ、2時か3時だということで、うん、まあ交通の便いいっすよね、
まあ、これね
阪急とね大阪メトロ
下手しても JR でも歩いてもね15分か20分
あ15分あれば
着、ね、きますから
ね。でショートカットしたければ御堂筋線で一駅、
うんうんうん、
ええ、ただ御堂筋線に乗ろうと思って来るんだったらちょっと歩いたら着くよ、
うん、結構近いですよね。
だって JR のホームから御堂筋線のホームって結構距離あるからね。
うん、確かにそこ
新大阪駅の東の端から西の端に行かなきゃいけないんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それ考えたら普通に出てきて歩いた方が早いかもしれないですよ、うんうん、というただね、まあ、道が分かるかどうかってなんですよね。
まあまあそうですね、すごい短い距離とかあるんですけどね、そこを知らないとちょっと遠回りかもしれない。
あとほら新大阪駅ってどっから出ていいか分かんないじゃない、知らない人
から知らない人からしたらね、
迷っちゃうかも。
北口とか行っちゃったらえらいことになっちゃう。
ああ、そうですね、本当出口間違うとえらいことになる、
ということで、ございまして、まあ今のうちから調べておけば、
うん、
ということで、もうねもう遠くから来ることをこうい
や本当、
やっぱねこの今年1年やっぱりみんな自粛してね家に引きこもってねつまんなかったでしょ、
うん、12
月ぐらい羽目を外そうぜ
そんな回でしたっけ、
羽目外す
かね外せるかどうか分かんないですけど、ともかくあだからあれですよ、だからまあ収録が終わるじゃないですか、
はい、
公開収録が、うん、でその後交流会がいつものパターンで行われるでしょ、うん、でいつもだと神戸でやってる時は神戸のどっか居酒屋探してっていうことになるじゃないですか、うんうん、西中のね、うんうん、ディープな居酒屋に行くという、
楽しい、
西中を堪能できるという、
うん
うん、西中のオーソリティと言われる、まゆちゃんが
びっくりした、
ご安定を
すごい
まあということでございまして、本当にね、今から準備を始めていこうということでございますんで、よろしくお願いいたします。さあというわけでございまして、お送りしてまいりました QIC。 最近ね毎回ね前編実はね録画してんですよ、
うん、
で、まあ、気が向いたらアップしようかぐらいのつもりでいるんですけど、うん、どうしますかね今日のはね手間がかかるんでね。
そうですね、
なんせね今日宴会が終わってから、うん、多分収録があるんですよ。今日あるのは大石あきこ応援団と FMC コラボっていう共同企画ってやつで、
そうなんですね、
ミッドナイト前島くんっていうのが、
あなんか言ったやつ、
あれのトリガーあるんじゃないかっていう、で10時ぐらいから、これで明日日曜日なんですよね、まあ、これ収録してるのは土曜日16日なんですけど、うん、明日は朝から、会議があって、で夕方からは重曹駅東口前で大石あきこさん凱旋、
うん、
多分ね選挙前の最後のやつになると思うんですよ、うん、が行われるということで、そっちの配信もやんなきゃいけない、
うん、
で選挙戦が始まると、ほぼ毎晩ミッドナイト大石っていう、うん、これは大石あきこ事務所と FMC のコラボ、
うん、
で、番組が行われ、 でその後に、大石あきこ応援団と FMC のコラボミッドナイト前島が出てくるということで、すごいですよ。だから深夜快速とミッドナイト大石とミッドナイト前島の3本が夜に、ね、で上がってくる日が2週間、ね、の間に、まあ、続く可能性があるということで大変でございます。ぜひ皆さんも応援していただきたいということでございます。さあお送りしてまいりました QIC、待てよ、今日が何回目だっけ。今日が、92回、あと8回ですよ。あと8回で1300、それが12月11日収録ということで QIC 1300回記念公開録音 QIC 神戸ミーティング in 南方多分まあ南方も神戸みたいなもんじゃないですか
どこが。
いやこれひどい目で見たらそんなに変わんないでしょ。だって神崎川を渡ったら兵庫県なんだから。
そうですね、
もうモスリン橋を渡ったらもう兵庫県ですからね、だからまあという、ね、ある時は新大阪と名乗り、ある時は神戸と名乗り、まあ東京ディズニーランドみたいなもんですよ、ね、ということでまた来週です。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユと
ナタハンモナと、
そして FMC 九州は
平野由子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。